の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日はずっとゲスト続きだったので、久しぶりに梅仙人と二人でいろいろお話ししたいなと思ってテーマを一応持ってきたんですけど、はいはい、梅仙人の最近の活動っていうのをいろいろお伺いしたいなと思います。はいはい、最近おせんべいを作っているっていうことだったんですけど、
はい、あのですね、なんせ何かをやらないと生きがいにならないっていうか、
はい、
あの同じことをやってると立ってくるという、70歳にしてはちょっとこう異様なんですけどね。あの子供心の遊び心がまだ抜けないという、まあ、それだけ、まあ、あえて言えば元気だと思うんですけどね。
はい、
あの梅せんべいっていうのをやろうと思い出したのは、梅の焼き梅って昔からやってたので
、
はい、あれをですね、梅肉だけの焼けたのを取って種は後へ置いとったんです。あの種っていうのはね、焼くと蒸し焼きにすると活性炭みたいに炭素みたいになってしまうんですね。
あ、
それを粉砕したいなと思っても、なかなか引き薄、昔の引き薄を引いてやってみてもうまくいかない、はいはい、それからあのミルの大型の機械を、持ってきてやってもどうしても口の中でダラダラ感が残る、種の活性炭の炭状にメリケン工場きな粉みたいにならんかなと思ったのが、おかげでですね、僕はもう念ずればつって必ずこう念じてたら必ず努力してれば必ず目的はいいのつかむよという、こういう一つ覚えでやってますんで、そうするとある人がいい粉砕機できたよって、円錐型の外薄と中薄とかうまくあのできていいのできたよって言うから、それをですね、あの10万事項出してあの買ったんです。そうすると本当に種の活性炭の炭と、それから梅肉の炭と、これ細かくするとちょっと口の中入れてもね、あのダラダラ感が全然ないですね。
あ、ガリガリっていうのがない。
それもないですよ。トロトロっとそれこう吹けば飛ぶようなっていう歌あるけども、でそれで今度それをやると、これを一つ叶えば二つ三つよって人間によくやと、よくにはキリがないっていうことをよく言われたら、確かにそうで、これをせんべいに入れたら、あるいは食べ物に入れたら、梅茶にして飲むよりはどっちかって水もいらないし、すぐ食べられるし、もうやりたくてやりたくて仕方なくて、それからせんべいさんを探して、である人が手間代だけ出してくれて焼きますよって言ってくれたんで、ご機嫌損なわんように、で人もどんな形でも焼いてくださいって言って、後で思えばもう少し前食べていただいたように、黒く見た目で炭が入ってるというような名前も梅炭せんべいという名前を付け取ったんですけども、まあ、今日は帰る時に一つまたお願いしようかなと思う。だから梅炭せんべいを作ったんですね。
おせんべいっていうのはいつから考えてらっしゃる。
いや、それがね、あの寝ても覚めても思うと、松下幸之助じゃないけども、努力が大事ですねってある前の知事が言ったら、いや熱ですよって言ったという一言に感銘を受けましてですね、
情熱の熱、
熱だった。寝ても覚めても私はいつでもあの営業のこととか仕事のことを思ってると、そうすると私は経営の神様とか見通しがよく見く松下幸之助だって、決してそんなんじゃない、寝ても覚めてもそれを思ってるから、ついなんとなくそういうふうに言うんと違いますかって言ったってね、だからね、寝ても覚めても思うっていうのは情熱が伝わるって意味かな。で僕はその、まあ、もう皆さんがあの体が元気で上手言ってるんじゃないですか、自分が体がだるい時期がありましたから、感度が弱ると、これからね気候の変わり目ね、すごく疲れるんですよ朝起きて。
そうです。
だからサラリーマンの人でも行く時にも朝行きたくないなって、もう確かに弱ってるんですね。だからね、それのだるさとかしんどさが足に来ないようにやるためには、食は焼くじゃない、これが大事やっていうのが信念にありますから、だからせんべい焼けばもっとしょっちゅう食べてもらえるだろうということに、
そうですよ ね、
だから子供でも食べてくれるだろう、そうすると疲れなかったら学校もよく居眠りもしないんですよ、授業中に。奥さんも笑顔が出るんですよ、で奥さんが笑えば旦那も子供もみんな明るくなるんですよ。だからそれが食の職人のわしの農業だっていう考え方を基本的にこうどうやら持ってるみたいなんですね僕。だからまあなんとなく 考えたんじゃないですか。せんべいっていうのが出てきたんですよ。
もう作る運命だったんですね。
そうそう、だからそのね、出会い赤い糸に結ぶ、赤い糸じゃないよ、黒い糸だよ
黒い糸で結ばれてたんですね。
そうそう、
あの梅の黒焼きは、はい、ここの地域の方はみんな知ってるんですか。
あのね、65年終戦前まで皆さんは、うん、あのお腹痛いとか消し炭を飲ますとかね、
はい、
それが前も言ったように65年の戦後になってから、うん、欧米の素早く効く化学肥料でも素早く効くゆっくり効く有機質の肥料とか昔から伝わってきたのは遠ざけられてきた、うん、だからそういうものの即効性のあるものをインスタントと同じようなもんで、うん、時代の流れとして入っていたからすで、うん、にも忘れてくる方が多いですね。
そうですよね、うん、
だけど未だスペインに残り、うん、ロンドンに残り、うん、という形は今食べる活性炭というふうに出されているのはヨーロッパで残ってますね。だからねそういう意味ではね、あのシルクロードを渡ってきた全体のものは残ってるんだろうと思う。
うん、
だからこの焼き目どんなにいいんだっていうことは、結局自分がここ5年間ほどやると、
うん、
すごくその今言う梅エキスの香りもなるし消化剤にもなるし、うん、ご飯のふりかけもいいし体調はいいし頭はだんだんようなってくるわ、これどこまでようなってようなるんだろうなんてことを言うぐらいなんです。で確かに今 3.6 キロの斧でですね、
うん、
炊き物を1時間ぐらい連続して振れるんですよ。筋肉がすご
い戻る。すごいですよね。梅仙人、私は
あのよき知ってるでしょ。
そう、巻き割り一緒にやってもらった時にもうちょっと私ダメだなって自分が思うぐらい。
あれまだ重しつけたんですよ、鉄の、だからヨーロッパ人の足の手、足こんな腕っぷしの太い男がよき振り下ろすと大きな木を割った時にかかとが、僕は背が低いもんだからこう向くでしょ、だから手前のあの木材をあの割るんですよ、
うん、
だからここへ鉄をつけたら、アメリカ人であの殻が大きいから2メーター軸を1メーター80ぐらいあるもんやから上から下ろいても下すくんですよ、うん、私は背が低いから逆にこう入ってくるって割るからそれ鉄の輪つけたらもっと重くなったんです。しかし僕はその自分の疲労度合い、うん、乳酸値を貯めないで食べたものを栄養して、それクレープサイクルじゃないけども栄養に、
うん、
それから食べた後に空気と水とにしてしまえば、うん、栄養だけ残って毒素残らないと肩こりしないですね。だからこれ昔肩こりしたから、うん、あの胃が悪かったから、だから今本当にね、なんとかしてみんなが元気になって、手前に大きな宝物があるよ、手前にこれがあるよって言いたいばっかりに、うん、せんべいなんか焼いてもですね、みんなに差し上げてしまったら一銭の利益にもならないんですよ年金をもらったやつを持ってね、これでお願いして焼きますって焼いて、それで夜中中に焼き梅焼いて購入して、それ持ってて、そしてみんなに配っていいだろいいだろって言うんだったら、これね今のねこの経済感覚から言ったら筋通らないんですね。
そうですよね、今何でもお金にする時代ですもんね。そうそうそうそう、
だからあの本当言えばおそらくね、俺みたいな生活してるのはちょっと日本の中でもないんじゃないかなってへーへーって言ってるんだけどね、これは笑い話なんだけど、しかし楽しいんですよね。
でもお金じゃない財産がありますもんね、
うん、だから
財産かも
分かんないけど、生きてきたね、
うん、
自分のあれがねもっと美味しいよとか、あーうまいなとかっていう形でね、
うん、
誰かがそれで利益に乗せるような、
うん、
あの経営の販売力をつけてくれればそれでいいと、
うん、
自分はもうその結局あの面白いよという遊びだけなんですよ、
うん、
だから遊びをできて結構生きてきた自分の使命感みたいなのあったら、
うん、
仙人として名前も名前負けしないんじゃないかなって、あーってな
ことですね。そうですよね。あの本当雲の上に乗ってる仙人っていう感じだけど、すっごいパワフルだし、もっともっとこう全国の人に梅仙人は見てほしいですね、うん、
あのご縁があれば見てくれればいいんですよ
テレビでも出てますしね。
いや別にね、あのその人に見てもらおうとか認めてもらおうなんてことを考えるのは、うん、あのこれはまあちょっと世界が違うんかなと。だから僕は必要とする時があった時には思い出してくれたらいいよとか、あるいはその、うん、古い梅がいいよって言ったらそれ食べてみたいなっていいなっていう人だったら認めてくれたらいいと。だからみんなが知ってくれたらもっといいんじゃないかって言うけど、そんなこと無理してね、押しつかましい言うのは失礼でね必要でない時はね、あの皆さんご縁ないんです。ご縁があればそれでいいんですよね。
それであの梅エキスっていうのは、うん、まあ、もちろんここら辺の方は知ってますし、はいはい、で梅の黒焼きっていうのはまあ忘れられてるっていうのもありますけど、うん、おせんべいに入れることによってその梅のその粉砕した 黒焼きを体に入れてるっていう役割も果たせるおせんべい、うん、
これはね、あの明記書よりも古いんですよ、うん、あの遣隋使の小野妹子が持ってきたっていう、うん、あの聖徳太子が日本へ世役院、うん、あの四天王寺へ世役院って薬局ですね、秘伝院から経伝院、今経伝院っていうのは今四天王寺高校になってるけども、あの病院とかいろいろ4つの部分がみんなやつ、うん、その時にすでにも漢方薬として製薬院へ持ってきてるんですよ、
梅の黒焼きっていう
の、黒焼きを、あれはその生の梅を、あのあれウバイって言って名前、うん、はい、だからウバイは生の梅を生きるんだけど、僕のはつけたやつを何年か置いたやつをそれを焼くということで、うん、粉末にするっていうのはこれはもう残ってる、だから丸薬にして、うん、あの戦場へ持って行ったり、室町時代の戦争の時もそれもあったんですよ。だからあの時代とともに自然が淘汰されてくる食べ物たくさんある、うん、で時代とともにそれを要求されてくる、その淘汰されたものをなかなか引き起こすのが時間がかかる、
うん、でそれが出来上がるまで、まあ、いろんなことを試行錯誤しながら作られると思うんですけど、はい、まあ、あの梅の黒焼きを知らない子たちが食べたりとか、まあ、誰でも食べれるじゃないですか、うん、そしたらやっぱ体にもちょっといいことあるよとかっていうこともあるんです
か、ね、確かにお腹の中がね、食べた分にね、伝導率がね、うん、カテキン酸って梅の中に入ってるカテキン酸がね、
うん、
あのビルピン酸とかってあのカテキン酸が伝導、胃の弱ってるもの、夏バテの時にみんな胃が動きにくいて、うん、僕もお腹をお風呂で揉んだことあるんですよ、力仕事した時、それが今もう全然ないんですよ、
うん、
そういうことはすでに昔の人は言われとったんですね、
うん、
だからまあそういうご縁があれば仙人もまた仙人の力を出すこともいいんじゃないかという、うん、まあ、気楽には思ってるんですけどね。
そうですね、はい、楽しみですね、はい、出来上がるのが、は
い
は
い、ここでようやく薬夢のところまで来たのも6年目ですかね、
うん、
自分実験台ですからね、
まあ、ラジオでも前回も梅の黒焼きのこともお話ししてますし、ね、
私は地域の流れもそういう不安はどんどんどん増えてきてますんでね、
うん、
まあ、ご縁があればご縁がなければ猿、縁があれば夜ということぐらいだ
です、ね、まあ、ちなみにいつぐらいに完成予定ですか。
うん、まだ範囲永久的でしょう。しかし、まあ、はい、あの必要であればいつでも私が持ってるといったら差し上げますよということですよ。
まあ、興味のある方は、
はい、
サロンドヌイエ、
そうそうサロンドヌイエで休憩をしにくださいということですね。
そしたらまたあの次回も最近の活動、はい、いろんなことを教えていただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、どうもこちこそありがとうございました。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。